ホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。私パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。さあいよいよ令和元年がスタートいたしましたが、気分一新、新たなスタートの毎日となっていらっしゃいますでしょうか。それともいや別に何も変わってない毎日をお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク真っ只中、そして後半戦ですかね。皆様の今日も健やかな一日を祈りつつですね、本日は私たまの一人語り73回目、テーマは、自らの生活習慣を見直すと題して、ちょっとした工夫で生涯現役ピンシャンコロンを目指していける、そんな人生を手に入れてですね、思うがまんまに生きていくためのささやかなヒントを少しでも提供できればなと思っております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。いやー、なんかね、まだピンときませんね、令和。でもこの私昭和生まれでございまして、そしてほぼほぼ社会人になって間もなくですかね、平成になりまして、そして平成の世も終わり、新しい時代を迎えたと。でね、こんな計算をめでたい時にしちゃいけないのですが、まあ平成天皇がご退位されるという歴史を作りました。ということは令和天皇もその可能性はあるということですよね。象徴としての役目を果たせる心身ともに健康な状態というね、で大体がもう60歳を過ぎてからのスタートですから、そうするとまあ長くて30年で、彼はちょっと私よりは先輩でいらっしゃいまして、彼なんて言ったら怒られますが、なので下手するとですよ、私も元気でピンシャンコロンといられればもう一個時代を経験する可能性もあるのかなと。ちょっとそれを目標に、この令和、人生熟していい時期にですね、心して取り掛かっていこうと新たに思っております。で実はここ最近ですね、いろんな変化がありまして、でまたこんなまだ声をしておりまして、お恥ずかしい限りですが、今月の後半ぐらいにはですね、もう少し美声とまではいきませんが、このガラガラ声でお風邪ですかと言われない状態には戻したいと思いながらですね、喋るのが商売なもんですから、なかなか戻ってくれないんですね。でゴールデンウィーク終わってちょっとして時間があるときに、ちょっと一度やっぱ耳鼻咽喉科行ってこようかななんていうふうにも思ってるんですが、痛いとかね全然ないんですよ、とかないのにこんなしゃがれた声のまんまになってしまって、変声期でしょうかねこんな声でずっと行くことになったらどうしようと思いつつですね、まあまあちょっとお聞き苦しい点はお許しいただきまして、実は明日5月4日は 令和天皇の一般参賀、初めてのですね一般参賀が皇居でございまして、我々、仲間ですね、あの勤労奉仕に行った仲間でね、あの集ってですね、もうお祝いに行こうと、皇太子殿下であられた3月にお姿をご会釈を通して拝見させていただいてですね、でその時も随分オーラが変わったなというふうには実感したんですが、その天皇という立場を引き継ぐ行があるんですよね、神道の、あのちゃんとその座を得るというか、平成天皇でいらっしゃる、あの皇太子から平成天皇になった時もですね、やっぱりその行を通して大変身されたと、あの侍従の方とかがね言ってらっしゃったのがすごく印象的で、分かんないかもしれないですよ、遠いところから旗振るわけですから分かんないかもしれないけれども、それでもですねやっぱりなんかこう日本の歴史始まってかなり久しぶりに、ご存命中のね、退位そして引き継ぎということですので、これはちょっとまああの信仰宗教とかそういうことではなくてね、お祝いに行きたいな日本人としてということで行ってまいります。なのでちょっとなんか天気がねとかいう話もありますが、皆さんももしお時間、5月4日明日ですね、お時間がある方はですね、ぜひ一般さんが大チャンスですから、あの一緒に行ってこようじゃありませんか。で、その皇居に行くとね、まあ、行かれたか、一度行っても行かれた方は分かると思うんですけれども、当たり前にバカでかいんですよね。勤労奉仕の時も、お天気がいいとですね、中を縦横無尽に歩き回るわけなんですが、一日、まあ、その皇居の中だけでですよ、まあ、軽く1万歩近く行くわけです。で多い時は2万歩ぐらい歩くとも言われていてですね、そりゃあ、まあ、運動と言いましょうか、運動してるつもりはなくても運動になっちゃうというね、ことぐらい広いんですね。でこの実は皆様もご存知かもしれませんが、あの歩くっつうのが人生にとってすごく重要であるということが近年のいろいろなあの研究から明らかになってまして、今日はそれをね取り上げようということなんです。あの、まあ、テーマとしてはですよ、自らの生活習慣を見直すというふうに題しているんですけれども、まあ習慣までいかなくてもまずは知識を持っていただきたいということで、これは私も自戒を含めてなんですが、まあ、どっかの回でちょこっと取り上げたこともあったと思うんだけれども、私がこのことに興味を持ったのは、まあ、56で行ってしまった兄の死からでした。で彼はもともとスポーツが大好きな人で、高校大学とバドミントンやったりテニスやったり、スキーやったりとですね、割と、スポーツ青年だったんですね。で歩くのも大好き、海外ハワイとか行くとですね、まあ、トロリーバスとか全然乗らずにですね、歩いてあちゃこちゃ行ったりとかっていうのが大好きな人だったんですね。なのに日常的には彼は 99.9% 車で移動をしていました。で、ね、それもよくわかるんです。ものすごく重いカバンを持ち歩いてましたので、一体何が入ってんのっていうぐらい、ちょっと私じゃ10メートルも歩きたくないねっていうぐらいの重いカバンだったから、それを考えると、ね、ワープしたくなるというのもよくわかるし、実はあの車慣れちゃって裏道とか走るの平気だとですね、まあ、大渋滞、自己渋滞とかに巻き込まれちゃった時は別なんだけれども、ほぼほぼ都内であってもですよ、車で移動した方が実は早かったりするんですよ。で実は私もそうなので、これは私はあの まあ、営業時代車で回ってたから、それですっかり癖がついたっていうのと、電車に乗るとね、毎回あのなんか人身事故で閉じ込められるとかですね、なんか嫌なことに遭うことがいっぱいあって、で新宿方面に向かう山手線っていうのは、まあ本当に殺人的なあの人数が乗るわけですよ。その一人だったわけですけど、もうそれで本当にほとほとあの電車通勤というのに私はもう嫌気がさしてしまって、だからフレックスタイムの会社で、研修会社で働いてた時は本当にハッピーだったんですよね。で、まあそれでもですね、時間が遅くなったりするなんてこともよくあって、バスだったなんてこともあるので、車習慣に私もなってしまった。で、兄はまさに車 99.9% で、もともと丈夫だった兄がですね、やっぱりがんを、膵臓がんになって、すごく奇跡的に初期に見つかっているにもかかわらず、最悪の状態に1年4ヶ月で到達し、亡くなったわけですね。で、ちょうどその苦しんでる頃にニュースになったのが、その日々的に歩いている人と全く歩かないで車生活をしている人のがんの発症率の比較というのが、まあ、ありまして、でこれがもう相関関係にあると。普段当たり前に歩いている人たちのがんの発症率と、普段当たり前に車に乗っている人とでは全然違うデータがあって、2倍とかね、まあ、がんどこのがんかということにも違いがあるんだけれども、驚くべき差があったわけですよ。がんはね、でそのがんを予防するっていうあのところまで行くとですよ、結構なことじゃないですかね。例えば食道がんだと 42% の発症率が低くなるとかね、肝臓がん 27%、 肺がん 26%、 腎臓 23%、 胃がん 22%、 子宮体がん 21%、 骨髄性白血病 20%、骨髄腫 17%、 結腸がん 16%、 頭頸部がん 15%、 直腸がん 13%、 膀胱がん 13%、 乳がん 10% は低くできると、発症率を。このリスク差、まあ、これはあくまで自己申告している人たちの統計データだということなんですけれども、各界でね、今研究が進むほど、やはり人間は怠惰な生活をしちゃいかんのだと。でも便利科学によって人間はどんどん怠惰になっていって、その怠惰のところに化学物質だやれなんだというものが入ってくるようになったから、発がん率が上がっているのではないかね。万が一ではなくて二人に一人っていうね、あの、がんのポスターがありますけれども、あれ見た時には本当にね、なんか実感したんですよね。そう、万が一じゃないんだよね、と。今日本人は二人に一人が当たり前にがんを発症する時代。遺伝因子があるやなしやに関係なくですよ。これってすごいことですよね。で、もちろん、昔と違って、胃がんとか、子宮がんとか、まあ、いくつかのがんは早期発見によって完治が可能という時代になりましたが、それでもまだまだリスクが高いがんだってあるわけですよね。っていうことを考えると、その遺伝因子は防ぎようがないにしてもですよ、あの発症するか否かを日々の自分の意識あるいは生活習慣で変えることができるんだとしたならば、やっぱピンシャンコロンを目指すものとしてはですね、いろんなその努力をしていきたいなと。努力していないと、努力しているというレベルではなく、心地いいレベルでいろんなことやれたらいいよねというふうに思うわけです。で、その中でウォーキングというのは一番いいと、様々な要因にとても効果があるということなんです。逆に あのウォーキング、これもねなかなか面白いんですけれども、ウォーキングをね、あの何歩ぐらい毎日歩いてるかっていうので何がどうかっていうあののがで出るわけですけれども、まずですよ、1日、まあ、2000歩ですよ、2000歩歩いていれば寝たきりにならない。私なんかあの車運転してるとき700歩くらいしか歩いてないことがあるから、いやこのまま行ったら寝たきりねみたいな感じなんですけど、その2000歩はねちょっと意識すればあの十分いける数字です。そして4000歩歩くと、まあ、大体5分あの早歩きで5分ぐらいで、うつ病予防。5000歩10分弱ですね。で、要介護とか要支援にならない。あるいは認知症の予防、心疾患、脳卒中なんかが5000歩で、予防できる。で、7000歩になりますと、だいたい15分ぐらい。で、これで、がん。様々ながんですね。結腸がんとか、直腸がん、肺がん、乳がん、子宮内膜がんなどなどと、動脈硬化とか骨粗しょう症とか、骨折を防げるし、骨やわくなりますからね。15分ですよ。15分早歩きで15分。でこれ7500歩、もう500歩足して 17.5 分ぐらいというから、まあ、17、8分ですかね。筋力減少、筋減少症といって立てなくなっちゃったりとかするやつですかね。それから体力低下、特に75歳以上の下肢筋力や歩行速度というのを維持できるのが7500歩。750歩、700歩の100倍ですよもうね。でも、20分頑張って歩くと8000歩で、高血圧症とか糖尿病とか脂質異常症、ですね、中性脂肪とかああいうのですよね。この間前回もお話しした、脂肪肝とかね、でメタボリックシンドローム等々の予防ができて、25分でだいたい9000歩、正常値の血圧を維持ができるようになり、高血糖とかも抑えられ、つまり糖尿のリスクが減る。そしてですね、30分で1万歩。これがもう明確にメタボリックシンドロームにはならないと、ここまで歩いていれば。そして、40分から45分歩くと1万2000歩以上。1万2000歩から1万2500歩ぐらいですかね。肥満の予防にもなりますよ、ということは、少なくても30分の毎日の30分の歩行、それも競歩まで行かなくてもいいから早歩き、ちょっとこう意識してね、早歩き、これがすごく生活習慣を変えていく、未来を変えていくってことですよね。で、30分の時間をわざわざ取って、その時間を稼ごうと思うと、毎日って結構ハードじゃないですか。だから、30分を細切れにしていいそうなんですよ。例えば通勤時間の行きと帰り、あるいはランチ食べに行くときとか、ちょっとしたところを速歩で頑張って歩くという、これがすごく重要だそうで、例えば一駅手前で降りるとか、わざわざ遠い方の改札口から降りて歩くとか、ちょっとした工夫でその歩くっていうことはできると。で、私もですね、今までは本当に無意識にというか楽を選んでたんですね。で、これをね、一生懸命今やめてます。で、ちょっと全体の時間の都合で初めて行くところは、ほぼ車で、都内でもね、移動して、周りの状況を見てですね、 で次回次に同じとこ行くときにはそのデータをもとに電車に変えるということを心がけるようにしていまして、少しずつですが電車嫌いを今一生懸命修正しながら自分の生活の中で歩く時間というのを増やせるようにしています。で、早歩きするとですね、驚くべき効果があるというふうに言われていて、足の裏って皆さんも聞いたことがあると思うんですけど、第二の心臓って言われてるじゃないですか。で、その第二の心臓を、その、歩くことが一番刺激を与えるんだそうなんです。で、私一度足の裏をですね、大学の先生が研究していて撮っていただいたことがあるんですけれども、実は私は小指がついていなくてね、普通に立ってるつもりなんだけれども小指がついていないから実は4本の指でバランスを取っているらしく、それが肩こりにつながったり、まあその歪みがねなってるんだよなんていうふうに教えていただいて、でそういうことも意識するだけでだいぶ変わっていくよと言ってですね、それからいろいろ自分でやったり、ツボを刺激したり指をマッサージしたりとか、それだけでも随分違いがあるそうなんですけれども、とにかく早歩きね、普通にペタペタ歩くんじゃなくて、刺激が足の裏にも届くぐらいの早歩きが一番いいそうです。で、少なくても週5日ぐらいはそういうことを意識して、やっていくと、とにかくさっきも挙げたようにがんのリスクをかなりの割合で、低くできると。で、これはうちの兄貴見てもそうだったわけですよ。なので、ぜひですね、日本でも実は都心にいる人の方が歩いてるんですって。田舎に行っちゃった方が歩かないということもあってね、今これを改善しようという動きが国を挙げてやっているそうです。で、この研究はアメリカだとかいろんなところでやられておりまして、で日本でも追随していろんなことがあるので、ぜひですね皆さんもやってみていただきたいと。で同時にですね、早歩きのレベルで歩けばそれは運動効果というふうになるので、悪玉ホルモンも減っていくということで、それががんの発症を抑えるということなんですけれども、前回の放送でもお話しした脂肪肝というのも減らしていく効果が非常に高いと。で脂肪肝の話の時にはなんだっけ、ポリフェノール 70% 以上のチョコレート1日 5g っていう話をさせていただいたと思うんですけれども、あれもそうですよね、1日 5g じゃない、1日 10g か、2g のやつを5枚食べるんだから1日 10g で、これもなかなか良くてですね、あれ食べてる、チョコレートを食べると余計な感触しないんですよね。で濃厚なので、私は明治の 72% ってやつが1枚 2g なので5枚いつも袋に小袋に入れて持ち歩いて1日の中でそれを食べるというふうにしてるんですけど、すごくね感触が減ります、驚くほど。なのでこういうね、当たり前日常の中で取り込みやすいものを工夫して入れていく。で、運動というふうにはできなくても、例えば家事をやっている時の掃除機をかける時にスクワットまでいかないけど足をちょっと大股でやってみるとかね、こういうこの工夫だけでも全然違うそうですよ、本当に。で、分かっているのは有酸素運動と無酸素運動を両方取り入れることが大切というふうに言われていて、ウォーキングは有酸素運動になります。だからあとは無酸素運動で、それこそ簡単なスクワットあるいは背伸び、筋肉を刺激するってことですね。で今すごい簡単な運動がいくつもネットとかでも出ているので、ジムに行かなくても取り入れることは可能です。ぜひですね一緒にですね ちょっとした工夫をすることで、生涯現役ピンシャンコロンと言える毎日を手に入れようじゃありませんか、皆さん。うん、心がけが人生を決めると。いや、心がけだけじゃないんだな、心がけとその実践が人生を決めると。自分の未来ですね、ここから始まる未来は選択可能であるというところで、ぜひ明るい未来を一緒に手に入れられればと願っております。ということで、本日の一人語りはここまで。こんなガラガラ声で大変失礼いたしました。前もね、ちょっと私も運動を取り入れようということでパーソナルトレーニングを始めたよっていう報告したと思うんですけれども、実はこれオチがございまして、私は椎間板ヘルニアを患っておりまして、4番5番の間が潰れてるんですね。で、結構な幅で潰れちゃってまして、なので疲労とか無理をするとこの腰に来るわけなんですが、これ以上潰れるともう手術するしかないから気をつけなさいと医者に脅されている状態なんです。で、だからこそ無理な腹筋はダメでも、腹筋、側筋、背筋みんな鍛えて筋肉をつけて武装しろって言われてるんですけれども、 そのやり方が分かんないからパーソナルトレーニングに行くようになった。ところがですね、選んだ時にですよ、そこのジムをねちゃんと聞いたわけですよ。事情も散々いろいろ説明して、でこんな事情の椎間板ヘルニア進行形のクライアントでも大丈夫かと聞いたら、大丈夫です、お任せくださいと言うので行ったら、結局ですね、何の経験値もなかったんです。でお勉強もしてなくて、ただ負荷をスクワットの時にただ負荷を上げられてしまい、その上がった負荷に耐えられるだけの筋力がまだついてない早期の段階だったので、やっぱ来てしまいまして、でトレーニング中にもちょっとまずいと思うよっていうサインを私が出したんですけど、それでもあまり聞いてくれなくてですね、結局、残念な結果になってそこはやめさせていただいて、で今新たなところを見つけてですね、そこは EMS って電気信号の電気で筋肉に刺激を与えながら運動をするとこなんですけど、全く違うんですね、指導方法が。これは驚きました。ですから皆さん、まあお高いですよ、パーソナルジム。本当に安かないです。で、安かろう悪かろうでも困っちゃう。で、そういうジムを選んでいくときには一箇所で決めず、あるいはネームバリューで決めず、自分に合うかどうかを吟味することをお勧めします。で、大体今日この場で決めてくださればみたいなこと必ず言います。必ず。でもね、それにはねクーリングオフっていう消費者を守る制度もついてますので、必ずね、大体8日間ぐらいはキャンセルができるから、予定組んで申し訳ないけどあっちゃこっちゃ行きまくりですね、振り込みとかねいう風にさせてもらえばリスクもないし、とにかく人生の時間、大切な時間を使ってやるわけだから、そこら辺はね気をつけてやることをお勧めします。で、またこのねトレーニングの報告も随時出てきたら来るはず、ご報告させていただきますので、お楽しみになさってください。ということで、残りのゴールデンウィーク素敵な時間となりますように。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。